ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。まあ毎日、この表紙を作るときに、読者の方、ひばりクラブの方に送っていただきましたイラストですね、これを貼るわけですが、ひばりが上空に飛んでおりまして、下にこの葉っぱはですね、私の、まあ、シンボル、考え方のシンボルの一つの大麻の葉っぱではないかと思います。大変に素晴らしい。これ以外にも何個かいろんな方がですね、ひばりクラブの表紙に使う、まあ、こういったものを送っていただきまして、全く無償で、ご厚意で、使っていますね。まあ、まっすぐひばりのように大空に上がってですね、あまりあれやこれや考えない。これはまあ人間が鬱になる原因の一つでもありますね。ひばりであれば鬱にはならないということと、もう一つ、大麻の葉っぱの絵はですね、私の名古屋大学の時の研究室のシンボルマークでもありました。これは世の中がどう言おうと、学問として正しいことを常に貫くという象徴として使っておりまして、まあ、幸い大学の方も認めていただきましてね。それで、この大麻の葉っぱとかです。ひばりっていうのはですね、私にとってはとても、まあ、象徴的な私の人生を象徴するものであります。まあそういうことでですね、このひばりクラブというのを毎日できることはとっても僕の人生にとって素晴らしいことですし、まあこういうチャンスを得たということがですね、幸運でありました。これがもう30年違ってたらですね、執筆に頼らざるを得なかったわけですが、こうやって毎日高画像をですね、発信できるということはとても嬉しいことであります。ところで今日は時短なんですが、これはもう3回目ぐらいになるんですけど、僕はですね、時短っていうのを考えれば考えるほど深い内容を持ってるなというふうに思いましてね、3回目であるにもかかわらず、また別の角度から時短というものを考えることができるということで、今日は日本文明の哲学ということでお話をすることにしました。この日本文明の哲学という名前をつけたのはですね、今から30年ぐらい前に、ある非常に高名な哲学者がですね、私に、リサイクルのことで、その人が言ったのはですね、私は哲学とか文化系なんで、まさかリサイクルが余計に資源を使うとは全く思わなかった。で、先生の論文を、武田先生の論文を読んでですね、なるほど、もう文化系の頭ではね、哲学者の頭では、リサイクルすればもう必ずもう一回使えるわけですから、資源の節約になると思ってたのに、自分の考えが間違っていたってことは分かったと。しかしこれはね、現代社会においては、哲学もですね、科学者の力なくしてはちゃんとしたものができないなと思ったと。で、武田先生、リサイクルの哲学っていうのを書いてくださいと言われましてね、いやもうとんでもないですよと。私、哲学はね、そんな専門じゃありませんので、って言ったらですね、いやいや、そんなことありませんと。私が見てあげますから、とにかく書いてくださいって言って、実はリサイクルの哲学という論文を書いたことがあるんですね。まあ自分としてはもちろん僕哲学が好きで、まあ西洋哲学やら日本の哲学やら、まあいっぱい本は読んでるんですけど、やっぱり専門とは言えないんでね。だけどもそのリサイクルの哲学が非常に好評でですね、それをきっかけにして私がリサイクルの本とか、まあそういったものを書くようになった。つまり現代はですね、やっぱり科学的な計算とかそういうものが入らないと、やはりいかに哲学といえどもできないんだっていうのはその先生が私に教えてくれたことでした。で、こう今度もですね、日本文明の哲学っていうのを全体的に関して自分の意識をそっちに向けながらですね、もうその先生の教えも頭に入れてお話をしたいということで、日本文明の哲学とも入っておりますが、時短再びってことですね。これをまた哲学、少し哲学的に振ってですね、考えようと思っております。非常に奥が深いんですね。最初は時短というのは日本の文明に合わないと。日本人は恩を大切にするから、まあ、自分が生まれてからですね、ご飯を食べるお母さんの世話になる。電車に乗れば電車の運転手さんにお世話になる。道路を歩けば夜中に道路を舗装する、臭いところを舗装する。そういう人たちの恩を受けて、まあ、自分が生きている。だからまずは自分の朝仕事をしようとするときはですね、まず恩を返す仕事をすると。つまり自分が世の中から受けている恩だけを返す間は、 あ、それはもうこれ仕方がない。まあ自分の社会における任務を果たすと、まあ、いうことだと、まあ、いう説明をしました。そしてしばらく経ってですね、まあそれをまあご覧になった方がですね、ちょっと簡単なネットの番組に私出ましてね、その時に、恩を返すということで、徳を積むんですね。徳っていうのは徳川の徳ですね。私がもしかしたらそう言ったかもしれないんですよ。まあ、まだですね、私の頭が完全にこう寝れてませんからね。それで私はもうそれ違うんですと。実はですね、この今の世の中っていうのは、働いてお金を得る。恩を返して徳を得る。自分が何かを得るという、何かを得るから行動すると。自分の行動は、まあ、損得というほどもないんですけど、損得とか自分のためになるとか、まあ、例えば自己実現とは自分の自己を実現させると。必ず何かを社会に出すときに、社会に出すことによって、出すというのはですね、自分の考えとか自分の労働とかですね、自分の苦労とか、まあ、そういったものを出すことによって向こうからのメリットを期待してる。お金が来るとかですね、徳を得るとかですね、自分の夢を実現するとかですね、全部そこに自分がついてるんですよ。自分がお金を取る。自分の徳になる。ね。自分が実現する。そういうふうになってるんですね。まあ家族のためも入るかもしれませんね。友人のためとかね。そういうのがこう入ってるわけです。ところが私がね、その後こういろいろこう、まあ、ちょっと日本の昔って言いますかね、日本文明というものにかなり近い部類のものを本を読んだりいろいろしましてね、考えてみますとね、あれね、恩を返して徳を得るんじゃないんですね。どうも。やっぱりそういうふうに私がちょっと考えたり、そのテレビの人が、ちょっとそういうことを私に、恩を返すことによって徳を得るんですねって言ったのは、やっぱりね、ヨーロッパ文明に毒されてますね。日本人はね、単に恩を返すんですよ。自分がもう恩を得てるんです。恩を得てるので、そのお返しをする。もしくは、得てなくてもですね、将来得るだろうと。まあ、例えば自分が体が弱って年取って死ぬ時には、ね、自分は何にも社会にはできない。だけども社会は自分を、まあ、最後の水を取らせてくれて、火葬場に連れてって焼いてくれる。で、それの恩はいつ返すかったら、もちろん死ぬ前に返すとかっていかんですね。ですから、日本人の考えはどうもね、奥底はね、自分が何かを得られるから、自分が何かをやってもらえるから、これを社会にやるんだってんじゃないんですよ。もっと原理的っていうか、もっと奥深いんですね。まあ今の方はわからないので、僕が学生にもですね、君は22歳になるまでお母さんに世話になり、お父さんに世話になり、電車の運転手に世話になって今まで生きてきたんだから、せめて就職の時は、最初からね、お金が、給料がどうだとか、休みがどうか考えずに、まずは、むしろ、給料が低くて、辛い仕事に就いた方がいいよ、なんて話を、昔よくしてたんですけども。結局ね、何かをもらうからとか、何かがあるから、恩を返すというか、もうちょっとね、なんちゅうかな、奥が深いというか、全体的にものを見てるんですね。人間というのはこの世に生を受ける。だから昔の家には、日本の家には、ご先祖様の写真なんかが掲げてありましたよ。まあ神様の神棚もそうですね。自分が今ここにいるのは、神様がいて、ご先祖様がいて私がいる。みんな死ぬのを嫌がるんですね。死ぬのを嫌がるってことは、自分が生きてるっていうことがいいことだ。まあ、すごく辛い人も中にいますからね、そういう人かわいそうなんですけども、まあ、今は平均的なことを言いましてね、まず平均的なことじゃないと話が進みませんのでね。ああ、そうで、私がね、生きて、小さい頃は両親の世話になり、家から小学校に通い、ね、友達もいて、それからお母さんの世話にもなり、ね、お父さんに叱られ、学校の先生にもいろいろお世話になって、会社に勤めてということをずっと振り返って考えると、やっぱり自分が生きているということに感謝せざるを得ないですよ。どんなに辛い人生でも感謝せざるを得ないですよ。若い頃に戦争に出てね、そこで戦死をしてしまってもね、やっぱり人生一度この世で生まれたっていうことは、やっぱり心の中に感謝の心が、生まれてくるんですよね。自然とですよ。誰かにそう言われてじゃなくて。 それがその家の中にある先祖の写真だと思うんですよ。そして我々はその恩を受けてね、まあ、できれば結婚して、できれば子供を産んで、まあ、次世代を作っていくと。それで日本人なら日本人、人間なら人間がこう繋がっていく。それの全体をするのが、やはり私たちがこの世に生を受けた最も大事なことなんでしょうね。じゃあ、恩返しとか、それから時短っていうのは何を本質的に言ってるかっていうと、まあ、時短は意味がないんですよ。意味がないわけで、まあ、日本人の考え方ですと、ヨーロッパ人は奴隷制ですから、自分の人生の時間を売ってお金をもらうと。これが仕事の契約であると。いや、しかしそれも違うってことをね、この前ゲルマンのサンマルクでお話をしました。ゲルマンのサンマルクっていうのはやっぱりかなり日本の恩返しに近いですね。ええ。自分たちはこう鎌で麦を刈ると。で、そのサンマルクを4マルクに賃上げしてくれると言ったけど、いや別にいいですよと。サンマルクで十分に我々は楽しんでますからっていうのはどういうのかって言ったら、自分はサンマルク分だけの仕事をすれば、それで恩返しになってるっていう、同じような概念が潜んでますよね。それほど表には出てませんけど、お金の、まあ、ヨーロッパですからお金の額で表現はしてますけどね。まあ、かなり日本に近い。日本人はもう一つ先に進んで、お金ということじゃないんだと、全然。祖先から神様、祖先からの恩、それで自分つのがいて、それを自分は何とか子孫につなぐという、そういう全部の流れの中で、まず自分がやるべきことは、まずはこの社会が成立するための基礎的なこと。自分は大工さんでもないし、それから道路舗装人でもないし、電車の運転手でもない、医者でもない。だけども、自分はこの社会でできることをやると。で、まあよく江戸のね、話の中に出てくるんですけども、まずはガキとかからの飯のために働いて、それが終わったら、やっとそこから自分の仕事に取り掛かるっていうその概念はですね、まあガキと関わってまあいう庶民の話ですからそうなってますけども、その真髄はですね、ガキと関わるの飯の稼いだらっていうのはこれ何を言ってるかって言ったら、私たちの家族が世間から受けるだけのものを返してから、さてっていうね、そういう感じが出てるわけですね。ですから、時短はですね、やはり日本の文明から考えれば、いらないことですね。つまり、これは自分が社会に与えるのか、それとももらうのか、という基本的な問題なんですね。お金をもらうから働きます、という契約の問題じゃなくて、その問題じゃなくてですね、この問題、時短の問題って日本中に考えれば、もともと私が積極的に、社会に与えるんですよ。いつもらうとかどうもらうじゃないんです。全体の人生の枠から言って、まず朝起きたら、まずは自分とか自分の家族が生きてる分だけの恩返しはしときますと。恩返しをしたから徳が積むとか、お金が来るとか、そういうことと全然違って、社会の一員として自分がやるべきこと。だからこれ主体的なんですよね。自分が社会に与えるとも言えるわけです。今、時短なんつってんのは、自分が社会に与える必要はないっていう考えなんですよ。ですから、社会の誰か社長さんと契約して、8時間働いて賃金もらえますと。あくまでも受動的なんですよ。じゃあ自分はね、社長さんと契約しなければ何もしないのかと。一応何もしないんですよ、今ね。時短という考え方の根本は、ちょっと複雑ですから、ちょっと理解ができない人もいるかと思いますけどもね、ちょっと考えてみてください。つまり、人間ってのは生まれて、ね、仏間のご先祖様かなんか見たら、ああ、そうだな。俺はよく生まれたな。そして、世話にもなってるなと。それから子供もできれば作った方がいいなと。それは私がこの社会に住んでることの一員になることだ。この社会の一員になりたいと思ってる。それは自分の能動的な意志なんだ。だからまずは、社会における自分の役割はやっとこうと。それを、ガキとカカアの飯と言ってもいいし、それから概念的に自分が社会の一員としてすべきことと言ってもいいし、それによって自分に徳がつくかどうかとは関係がない。つまり、能動的な 活動なんですね。能動的な仕事。日本人はやっぱりそれなんですよ。これでいろんなことが分かったんですよ、僕ね。明日からまたそういうとこ随時やりますけど、日本人が何か社会の一員としてやってるでしょ。だから外国人が日本に来た時にみんなびっくりするのはそれですよ。日本人ってあれ、自分のこと考えてないのっていうことをね、よく感激して、外国に帰る人いるんですけど。外国は受動的なんですよ。いや、まあ仕事をして、いやいや仕事をして、お金をもらうと。で、時間契約すると。お前8時間お前時間売ったんだからって言われる。あなた全然違いますよ。私はそうじゃないんですよ。たまたま会社という組織には入ってますが、あくまでも私の人としてのやるべきこと。日本人の人としてのやるべきことをやってるだけですよと。僕それでね、随分教育委員会なんかでね、取り柄教育、ね、自分が勉強ができるとか足が速いとか、長所とかピアノができるとかそういうことを学校で問わないでくれと。人間というのは存在するだけで同じ価値があるんだと言ってきた理論的なことがはっきりわかりましたね。私が実は言ってたのは、一人一人は一人一人の社会の一員であり、その一人一人の社会の一員が、一人一人の社会の一員としての必要なことを義務でも何でもない。義務でも得でもお金でも恩でも何でもない。人間が社会の一員であるということ自体が、その人が生きている価値であり、その人のやるべきことである。それはすべてその人が、自分が命令とかそういうんじゃなくて自分がやっていく。それが人生の基幹である。それを小学校の時に教えなきゃいけない。だから僕は取り柄に反対したんです。自分で取り柄に反対しながら、取り柄のに反対した真髄は、時短に対する違和感だったということが今日はわかりました。